変わった選挙台によって司会者が困っています。ありがとうございます。子育て中の親の心をよく表す言葉が2つあるそうです。1つ目はイライラです。言うことを聞かない子供、何でもかんでも親に当たってくる子供、親自身の疲れやいつも時間がなくてイライラ、親はイライラする、これが子育て中の親の悩みのナンバーワンだといろんなアンケート調査で出ていました。もう一つあるんです、イライラと、もう一つはもし子育て中の方々、私の心これだ、ハラハラ、玄関を出た瞬間走り出す、高いところがなぜ好きなのかずっと登っていく、これは危ないと思ってるのでそれを持って遊ぼうとする、そして物を投げてくる、よく怪我して幼稚園から学校から連絡が来る子供、親はずっとハラハラの連続。それに共感できる方いらっしゃると思います。何度も頭をぶつけて血だらけになったり、バイクに乗って実行にあったり、病気で倒れたり、大人になってもずっと親をハラハラさせる人がいます。私のことです。私は別のことでもずっと親をハラハラさせてきました。運転免許を取ったばかりに全国一周に出かけたり、突然大学の専攻を変えたり、一人暮らしを始めたいと宣言したり、いろんな冒険をしてきたことで親は大変だったなと今思っております。しかしそのような冒険の中では神様に示された冒険もありました。もうすでに15年前のことになりますが、妊娠した妻と小さな赤ちゃんを連れてこの日本に来た私の冒険、親はずっとハラハラしたかもしれませんが、神様に従っていたその道の結果は今は親孝行になっているのかなと思っております。皆さんは今までどんな冒険をして来られたんでしょうか。そして神様にどういうところで従って来られたんでしょうか。今日はそのようなことを皆さんと共に考え合う時間を過ごしたいと願います。さて、今日はルツ記の6回目の時間です。ルツとボアズを結婚させるためのナオミの緻密な計画、神様から与えられた知恵によるものでした。そのことを聞いたルツはすぐ冒険を始めようとしています。具体的なナオミの計画を聞いたルツがすぐ語ったのは、言われる通りにいたします、言われる通りにいたします。けれどもこの冒険は小さなものではありませんでした。なぜかというと、ルツは今異邦人として偏見や差別の目線を浴びながら今ベツレヘムの地で暮らしています。ですからこのナオミの計画通りに行った時に、もしそれが知られたら、異邦人の女であり、しかも法的にはまだエリメレク家の嫁なのに、有力な人に一方的に近づいていく、それが知られたら周りの人々からは嫌われて、いつまでも受け入れてもらえないかもしれません。何よりボアズに断られたらどうするんですか。もうあなた嫌って言われたら、今までナオミとルツの生活を支えてくれたボアズとの関係が難しくなると、二人のこれからは本当に大変になります。 いろんな不安や心配の中でもルツはすぐ従う決心をした。さて、アメリカのサドルバック教会の、元の牧師なんですね、リコーレン の、 あの妻のケイ・ウォレンさんが自分の経験からこのような本を書いたんですよ。Dangerous Surrender、 危険な危ない従順。ここから今日の題をいただいております。彼女はある日雑誌を通してエイズで苦しんでいるアフリカの子どもたちのニュースに触れました。その記事を見ながら神様から大きなチャレンジを受けたんです。でも彼女は実際この病気のこととかアフリカのこととか全くわからない分野、結構離れている地域で起きている大きな問題、いや自分が何ができるか、何もできない。でも神様は彼女を招いてくださったんです。その時彼女は、神様どうして私を苦しめるんですかって、その迫りを感じながら、私何もできないのに、なんで私、そのような思いに至ったと。しかしそのように叫びながらも主に従ってアフリカの子どもたちのために活動を始めました。その後彼女はこのようなことを語っています。主のために私の生活はめちゃくちゃになった。でも私は今どんな時よりも活気で煽れている。私はキリストにもっと近づくことができたし、私の人生は意味あるものになったと確信している。安定したところを離れて不安なところに出かける危ない冒険、それは神様に従う従順であった。その結果、以前とは比べられないほどの神様の恵みを受けている。私たちの目には危ないこと、無茶なことかもしれない。しかしそれが神様に従う道であるならば、その道は私たちが今まで経験したことのない新しい恵みの世界へと私たちを招いてくださる、そのような道になるのです。今日の聖書の箇所を見ますと、ルツはそのような危ない従順をしようとしている。どうしてそのようなことができるのか、そのような決心ができたのか、今日はそのことを皆さんと一緒に考えたいんです。実は今朝のこの聖書の箇所からこのようなことを分かっちゃうのは、私自身の悩みから、そして多くの方々が私に分かっちゃってくださった悩みから生まれたものであります。どうして私は従うことができないんだろうか、その問いに私たちは向き合っていきたいと思います。ルツが危ない従順ができた理由、一つ目は彼女には動機がありました。何かというと、ナオミへの信頼と愛だったんです。今までルツはナオミと一緒にずっと過ごしてきて、彼女の信仰深い、思慮深いその行動や 言動を見ながら、この人なら信頼ができると思っていました。そして心から愛していました。だからこそ自分のふるさとを捨てて、すべてを捨ててナオミについてきたのであります。しかし私たちがこのルツ記を読みながら今確認してきたことは何かというと、このルツは単なるナオミという人間への信頼と愛だけではなくて、その背後には神様への信頼と愛があったことがわかります。いくら人を信頼してもそこまではできないかもしれない。でも全てを超える力を持っておられる神様への信頼と愛があれば、できることが従順である。自分が見ても 周りから見ても、誰が見てもこれは危ない。やめときなさい。言いたいこと。しかし、そのような中でも決して神様は私たちに悪いものを与えるはずがない。必ず良いものを与えてくださるお方であるという信頼があるならば、従順ができます。私には大変な道で安全な道ではない。いや、行きたくもない。でも、神様が望んでおられるならば、じゃあ喜んで私が行きますよと、従順ができることは、神様への愛があるからなんです。もし、従順がなかなか決断ができないならば、どこかで信頼と愛に欠けているところがあるかもしれません。ですからもし神様から何度も何度も示されているけれども私はなかなか決心ができない、従うことができない、その時には神様に共に祈りたいんです。何が問題なのか、何がその決断を今妨げているのか、もしかしたら神様って私が好きなことには全く興味のない厳しい方だという歪んだイメージを持っているかもしれません。もしかしたら神様はご自分のために私を使おうとしている、そのような独裁者のようなイメージを持っているかもしれません。自分のお父さんとのイメージが重なり合って、あるいはいろんな出来事の中でイメージが重なり合って神様への歪んだイメージがあると、そのことによって神様を信頼して従おうとするところが妨げられる。もしかしたら私にはないのかな。神様に愛されることをよくしていて喜んでいるけれども、神様を愛することって何なの、神様を愛することってどういうことなのか、自分がどうすればいいのかよくわからない。受けることはできるんだけど、捧げることがまだ分かっていないときには従順というものが難しく感じるときがあります。ですから今朝私たちが祈りたいことは、自分も気づいていないそういうところに主が御言葉の光を持って示してくださって、どういうことで神様への信頼が欠けているのか、どういうことで神様への愛が今欠けているのか、主が示してくださるよう、そして御言葉を持って正してくださるよう、一緒に祈りたいんです。従順ができないから自分を責めることじゃなくて、今原因を探していきたいと。主は御言葉を持って恵みを持って私たちを導いてくださると信じます。ではルッツのこの危ない従順の理由二つ目は原動力なんです。いくら信頼と愛を持ってそういう動機があって従順を決心したとしても、実際そのことを行うということは別問題です、決心はできても実践はできない、ダイエットはいつも明日から始まるように決心はできても実践は難しいんですよね、きっとこのルツも決心はしたものの、ボアズの足元に横になるまで何度も何度も迷って、もうここでやめようかな、いや明日、いや今日はできないかなとずっと悩んでいたと思うんですよ。ところがそのようなルツの背中を押してくれた力があった、その原動力があった、だからこそ従うことができた。自分の力じゃなくて何か助けてくれる力があった。それは何か、従順の目標があって、その目標が 御心にかなうものであったとき、主は私たちの心から湧き出る力を与えてくださって、導いてくださる。その働きをなさる方なんです。聖書にはこのような言葉があります。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ、行わせてくださるのは神である。この前に出てくる言葉が従順なんですよ。神様が示してくださって、神様の御心にかなったその道へと進もうとすると、神様がその心の内で働いてくださって、御心のままに望ませて、行わせてくださる、力を与えてくださる、背中を押してくださる、主がなさる。その力によって従順ができるようになる。では、ルツはどういう目標を持って従順へと進んでいたんでしょうか。そこを見たら、この御言葉が確かであることわかります。ルツは、お前は誰だというボアズにこのようなことを言いました。さあ、今日は皆さんと一緒に読んでみたいと思います。3、はい。私はあなたのはしためルツです。どうぞ。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。足元に寝ていて今びっくりしているボアズに言った言葉が大胆な言葉。この言葉にはルツの従順の目標がはっきりと出ています。まず皆さん、衣の裾という言葉、イメージとしては分かりますよね。衣の裾。ところがですね、ボアズがルツに最初に会った時に、ボアズがルツに向かって語った祝福の言葉があります。主がその三翼のもとに逃れてきたあなたに十分に報いてくださるように。実はここにある衣の裾という言葉は、そこで語った三翼と訳された言葉と同じ言葉なんですよ。神様には三翼で、人間には衣の裾なんです。この言葉がどういう意味で使われているかというと、神様の救いと安全をもたらすものです。ボアズは最初にルツに会った時に、神様の救いと安全があなたにあるようにと祈ってくれました。そして今、ルツはそのボアズに、あなたの衣の裾で私を覆ってください。そして二つ目、そこには家を絶やさぬ責任のある方と訳されていますが、この長い分かりやすい言葉、私たちがよく使う言葉としては、あがないという言葉なんですよ。あがない。代わりに払ってくれる。この言葉だけ見ると、ルツの報いはボアズに何かを求めているかのように見えます。今、借り入れの時が終わって、生活に困って今、切羽詰まってボアズに求めるかのように見えていますけれども、実はルツが目指していることは何かというと、ボアズを通してエリメレク一家に与えられる神様の救いと神様の贖いであった。ボアズを通して与えられる神様の救いと贖いを求めて、そのように計画を立てたナオミの計画に従って今同じところを目指して求めているんです。従っているのです。皆さん、その従順が招く神様の祝福がこれからどのように展開していくのか、それは実会です。楽しみですけれども、今日この従順について分かち合う、今日私たちが一つ皆さんと共に心に留めたいことがあります。従順と言われると なんか厳しいな、できないなという思いが先に出てきます。しかし従順はそのようなイメージではないということです。従順というものは主に示されて信頼と愛を持って、また主の力によって進む、その従順の道というものは、実は私たちのために与えてくださった神様の祝福であるというイメージにチェンジしなければなりません。今日はそのことを皆さんと一緒にしたいんです。なぜかというと、今朝思いついたことですけれど、皆さん洗面台で何か洗うときに水はけが悪いなと思ったときにどうするんですか。もうこれ水はけ待ちながら、嫌だな、何とかしたいな、でも今時間ないし、でも洗剤を注いでも何か掃除してもうまくいかなくて水はけが悪い。主婦の方々、台所が水はけが悪くなったらもう皿洗い大変ですよね。イライラするんです。もう一つ、水出が悪くなるとですね、時間かかります。これ何とかしたいな、でも自分の力ではできないんです。水はけは何とかして少しは良くなるかもしれません。水ではどうも自分の力ではできない。もし皆さん、私の信仰ってこういう状態かなと思った時ありませんか。すっきりしない、なんか時間かかってずっと止まっているかのように見えて、この信仰ってどうすればいいんだろうか、いつになれば私の信仰って成長していくのか、成熟していくのか、いつになれば神様の前で私はクリスチャンですと、家族の前でクリスチャンですと言えるのか、この弱い信仰っていつになれば変わっていくんだろうか。その変わっていくために神様が与えてくださるチャンスが従順なんですよ。その秘訣が従順にあります。そのチャンスを与えてくださるんです。最後のこの御言葉を皆さんと共に心に留めたいと思います。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけではなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。従順は自分の救いを達成するもの、救いって受けるものじゃないか、いやすでに救われてるんじゃないか、与えられているんじゃないか、なんで自分で達成しなきゃならないのか。このように理解することもできると思います。従順というものはすでに私たちに与えられている救いが頭ではなくて本当に生活の中で肌で感じられるように、神様の恵みを、その本当に生きた救いを経験させてくれるもの、それは従順から始まる。今も神様の前で神様を信じて歩んでいるんだけれど、人生においては様々な試練があって、苦難があって、問題があって、自分の力ではどうにもできない、そのような時に神様からの救いを受ける、神様の助けを受ける秘訣、それが従順である。そしていつか完成される御国、その時に自分の救いも完成される。その時まで自分の救いを作り上げていく過程において何より大事なことが従順である。信仰生活において従順というものを抜いてしまうと、冷めた信仰、無気力な信仰、いつまでも弱い信仰のままになっていくかもしれない。だからこそ神様は、今あなたはどうだ、この道はどうだ、今決断してみないかとずっとチャレンジしてくださるんです。私たちを引き上げてくださるために、今まで味わったことのない神様の恵みを味わうチャンスを与えるために、祝福を与えるためのものが従順の招きである。きっと皆さんには今神様からずっと示されている、うっすら示されている、でもちょっと聞きたくないと思いながらもずっと聞こえてくる何かのチャレンジがあるかと思います。神様からのメッセージ、 あると思うんです。それに従順しなければそのままです。ところが従おうと決断する途端、主の力が私たちを持っていきます。主の力によって従順を全うすることができます。そして私たちの思いをはるかに超えた祝福が注がれると信じます。ずっと同じとどまっているかのような私の信仰生活、十字によって引き上げようとしておられる神様の御声に従ってみましょう。自分を責めることではありません。今分かった時に従ってみましょう。主は大きなプレゼントを持って待っておられると信じます。お祈りします。愛する天皇と様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちは神様を愛し、神様を信頼すると言いながらも、様々な影響を受けていつの間にか歪んでしまった神のイメージを持って、時にはどのように神への愛を表せばよいか分からず、神様に従っていくことができていない、そのような時がたくさんあります。いつまでも弱い自分の信仰を見ながらどうすればいいのか分からず諦めてしまった方もいらっしゃるかもしれません。しかし主は諦めることなく粘り強く今も私たちに従順のチャンスを与えてくださることを信じ、心から感謝いたします。今朝この御言葉を受けて、素直にこの御言葉を受け入れて、今与えられている従順の招きに応えていくことができますよ。どうか私たちを導いてください。あなたの力によって従順ができる、その恵みを味わうことができますように。そして神様が私たちに備えておられる豊かな祝福を受け取ることができますよ。小さな従順、今朝この時間決断できますようにお導きください。主を感謝します。優しいあなたの御言葉を励ましを心から感謝し、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌613番一節三節をもって主の御言葉に応えてまいりましょう。
罪の恨みも お座りください。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストのお恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、ただいま礼拝を終え、信頼と愛をもって、主に従っていくことを心に留め、主に使わされていく私たち一同の運、豊かに、そしていつまでもありますように。
アーメン。
お座りください。最後に God bless you を賛美して、今週も主と共に歩んでまいりましょう。皆さんお一人お一人に神様の祝福が豊かに豊かにありますように。礼拝終わります。礼拝堂の方は引き続きアナウンスがあります。